本日の説教題、アーメン、ハレルヤは、ヨハネの黙示録14章4節から示されました。しかし、与えられました御言葉の中心は1節にあります。1節にはこう記されています。その後、私は大群衆の大声のようなものが天でこういうのを聞いた。ハレルヤ。救いと栄光と力とは私たちの神のもの。本日の説教は主の祈りの公開の第7回となります。主の祈りの6つの祈りに続く神様を褒めたたえる言葉、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなりに導かれて、講堂礼拝のために与えられましたヨハネの黙示録19章1節から4節より神様の御言葉を示されてまいりたいと思います。新共同訳新約聖書の475ページになります。拝読いたしましたヨハネの黙示録19章1節から4節にはとても恐ろしいことが記されていると思われるかもしれません。しかし1節の後半にハレルヤ、救いと栄光と力とは私たちの神のものとありますように、この箇所は神様を褒めたたえる称栄です。ハレルヤと主なる神様の救いと栄光と力を褒めたたえているのです。それは神様の裁きは真実で正しいからです。神様の御国において神様の愛と正義によるご支配が実現されるからです。御国が実現されるとき、みだらな行いで地上を堕落させたあの大淫婦は裁かれます。大淫婦とは、歴史的にはヨハネの黙示録を記したヨハネを中心とする教会を弾圧した1世紀末のローマ皇帝ドミティアヌス、あるいはローマ帝国を指すと思われます。また今日においては神様から人を引き離すサタンの支配を指すと言ってよいでしょう。このサタンの憎しみと不正義による支配が神様のイエス様の十字架と復活によって焼き滅ぼされ、神様が勝利されるのです。そして御国において実現する神様の愛と正義の勝利が褒めたたえられているのです。主の祈りの最後は神様を褒めたたえる称栄です。ところがこの部分は私たちが読んでいるマタイによる福音書やルカによる福音書には出てきません。しかしマタイによる福音書の2世紀の写本の中にはこの言葉を加えているものがあります。教会が2世紀頃から主の祈りを祈るときにこの言葉を加えて祈ってきたのでしょう。それはイエス様が教えてくださった祈りの最後にどうしても神様を褒めたたえる称栄を 加えざるを得なかったからではないでしょうか。神様の皆、御国、御心のために真っ先に祈り、日ごとの糧と罪の許しを求め、誘惑に合わせず悪より救い出してくださいと祈ってきたのは、国と力と栄えとなる永遠に神様のものであるからですと、神様を褒めたたえているのです。主の祈りの最後に加えられた章詠は、後半の人間のための三つの祈りを受けて、日ごとの糧を与えてくださり、罪と悪に勝利される全能の神様の御力を褒めたたえます。それとともに、神様のための前半の祈りに応えるようにして、全能の神様は主の祈りのすべてを叶えてくださることがおできになるし、すでに叶えていてくださると告白しているのです。このように主の祈りは神様への賛美に始まり、賛美に終わるのです。国は神様の力強いご支配が実現される御国を指しています。御国の実現はすでに主の祈りの第二の祈りで、御国を来たらせたまえと祈っています。御国は神様のものである。神様の恵みのご支配は永遠です。主の祈りのすべての祈りは神様の御国の実現によって叶えられます。主の祈りは希望に満たされた祈りです。日ごとの糧を与えられ、罪の許しを願い求めることも、誘惑や悪から救い出されることも、神様の御国、恵みのご支配のゆえに必ずや聞き入れられるのです。主の祈りは御国の到来を、確信を持って待ち望んでいる祈りなのです。力はもちろん神様の御力ですが、それはイエス様が表してくださったように、十字架につけられるという弱さの中で働いてくださる愛の御力です。御国とともに御力も神様のものと褒めたたえられているのです。私たちの周囲には国と力を自分のものにしようとする勢力があります。今日の世界は愛を失った悪魔的な力によって脅かされていると言えるでしょう。しかし主の祈りが祈られるたびに、国と力と栄えとは神様のものであると告白されます。それはもちろん、国と力と栄えとは私たちのものではないということです。同時に、私たち以外のいかなる勢力のものでもありません。国と力と栄えとは、限りなく何時のものなればなりという神様を褒めたたえる言葉は、神様のものを神様のみに帰しています。そして神様が作られたすべての被造物と、被造物を神とはしません。主の祈りを真実に祈るときに、私たちは神様以外の何者かを神とする偶像礼拝から解放されます。 主なる神様のみを誠の神様とすることで、私たちとこの世界は悪魔的な力による支配から解放されるのです。聖書が指し示す誠の神様は愛する神様であられます。愛するがゆえに苦しむことがおできになる神様です。愛するがゆえに一人を十字架の上での死へと向かわせることがおできになるのです。子なる神様が十字架の上で苦しんでおられるときに、父なる神様もまた苦しんでおられます。子なる神様も父なる神様も無力なお方なのではなく、全能の御力を持っておられます。子なる神様は全能の御力を私たちの罪を許すために、罪のもたらす死の苦しみを十字架の上でその身に受けてくださる愛の御力によって表されました。父なる神様は全能の御力を愛する一人子を十字架につけられ、御子の十字架の上での苦しみを共に苦しまれる愛の御力によって表されました。全能の神様の愛の御力は主イエス・キリストのご生涯における教えと奇跡によって、そして十字架と復活の出来事によって救いの御業としてこの世界に表されたのです。栄えは私たち人間とすべての被造物にあらゆる良いものが与えられることを通して表された神様のご栄光です。栄えは神様のものであるとき、私たちは自分の栄光を追い求める生き方から自由になることができます。生きがいや成功とも言われる自己実現が求められています。しかし自分の栄光を追い求める必要はありません。国と力とともに栄えもまた神様のものと褒めたたえることができるのは幸いです。自分の栄光を追い求め、終わりのないゴールを目指す虚しさから解放され、神様の御心にのみ従い、神様によって作られた人間として生きる道が開かれます。人間の作り上げるあらゆる偶像礼拝から解放され、まことの自由に生きることができるのです。主の祈りは父以降聖霊なる神様が明らかにされた真実に生きる者の祈りなのです。ヨハネの黙示録4章5章には天上の礼拝が記されています。新共同訳新約聖書の457ページから459ページになります。4章2節以下をご覧ください。天の中心には玉座の上に座っておられる神様がおられます。玉座の周りには24の座があって、白い衣を着て頭に 金の冠をかぶった24人の長老が座っています。この長老たちが誰であるのかは詳しくは語られていません。聖書学者の意見は2つに分かれていて、死んで栄光を受けるに至った聖徒とする見方と、天使のような天に属する存在とする見方があるようです。五章や七章で長老が担う特別な役割からしますと、天使のような存在と捉えてよいかもしれません。いずれにせよ長老もまた神様のご栄光を褒めたたえます。五章11節以下をご覧いただきますと、4章6節から8節に記された4つの生き物と24人の長老たちの周りには数限りない天使たちがいて、大声で神様を褒めたたえています。そしてついに13節で、神様への賛美はすべての被造物に及んでいきます。天上では神様を褒めたたえる歌声があふれ、尽きることなく神様を褒めたたえる礼拝が捧げられているのです。4章10節をご覧いただきますと、長老たちは神様の前にひれ伏して礼拝を捧げますが、その時自分たちの冠を玉座の前に投げ出してしまいます。長老たちは神様の前で自分の位も誉れもすべて投げ出して神様を褒めたたえています。称栄は神様のご栄光を褒めたたえることです。自分のために誉れを残しておいて神様のご栄光を褒めたたえるのではありません。自分の誉れを求めず、自分の持つ良いものはすべて神様から与えられていると告白し、長老たちのようにすべてのご栄光を神様にお返しするのが称栄です。11節で、長老たちは主よ、私たちの神よと神様に呼びかけている。私たちの主にして神というのは、一世紀末のローマ皇帝ドミティアヌスが導入した皇帝の称号です。それと同じ言葉遣いで、神様をお呼びするのは、私たちの主は皇帝ではなく、主なる神様ですと告白することです。主なる神様以外はこの世の支配者だけではなく、私たちのいかなる成功も偉大な慈善事業も栄光を受けるには値しません。万物を創造され支配しておられる主なる神様に全ての栄光は着せられるのです。主の祈りはアーメン、その通りですという意味の言葉で閉じられます。主の祈りを共に祈り、アーメンと告白して祈りを終えるとき、そこには思いを一つにして祈る聖なる行動の教会に連なる主の民の群れがあります。主の祈りは 伝統的に聖餐式の中で祈られてきました。私たちは共にキリストに結ばれ、キリストの御体をいただく共同体の一員とされています。キリストに結ばれ、神の子とされているからこそ、私たちの思いは一つにされます。私たちは共に父よと神様に呼びかけて祈り、アーメンと告白し、ハレルヤと神様のご栄光を褒めたたえ続けるものでありたいと思います。お祈りをいたします。父御聖霊なる神様、共に集って行動礼拝を守ることのできない私たちを、日ごとに主の祈りを共に祈り続け、使徒信条を共に告白し続けるものとしてください。イエス様の十字架と復活によって、主なる神様はサタン、憎しみと不正義による支配に打ち勝ってくださいました。どうぞ私たちを御国における神様の愛と正義の勝利を褒めたたえるものとしてください。神様の御心にのみ従い、神様によって作られた人間として生きるものとしてください。人間の作り上げるあらゆる偶像礼拝から自由にされ、父子聖霊なる神様によって明らかにされた真実に生きるものとしてください。共に父よと神様に呼びかけて祈り、アーメンと告白し、ハレルヤと神様のご栄光を褒めたたえて、主の祈りを祈り続けるものとしてください。怪我や病気のために、ご高齢のために、入院をされているために、さまざまなことのために、困難に直面しておられる方を、それぞれの場にあって守り導いてください。教会に連なる、すべての方の痛みや苦しみを取り去り、課題や悩みを解決へと導いてください。どうぞ、教会の隣接地の購入と、牧師館の建築に向けての私たちの歩みを、聖霊なる神様の導きによって、御心にかなったものとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によって、お祈りいたします。アーメン。